こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今週のマジスピラジオ、よろしくお願いいたします。今回は早速本題に入ります。今 YouTube では画面映ってますけども、オーラリーディングというメニューを始めましたが、今回は告知というよりはですね、このオーラリーディング、その本質は、感謝、感謝力、そして調和力、ということですね。その本質について語りますので、ぜひ、ご参考にしていただければと思っています。今更このオーラリーディングというメニューを始めることにしたのはですね、まあ、これまで、オーラ、と言いますと、例えばオーラが赤いとか黄色いとか青いとかカラーですね、色で語られることが多いわけです。が、以前から一貫して申し上げているのは、色なんかどうでもいいということですね。まあ、どっから情報を得たのかわからないんですけども、時折ですね、私はゴールドのオーラがいいとか、私は紫のオーラがいいとかね。なんで紫がいいのか、ゴールドがいいのか、はたまた渋そうな感じがするからシルバーがいいとかね。理由はよくわかんない ですね。色は別にどうでもいいんです。極端に言うとね。まあもちろん赤い色だったらこういう性格とかね。緑だったらこうとか。まあ、いろいろこの適性といいますか、特徴は、彼にはあるんです。まあ、もちろん、赤いオーラだとしても、その波長にもいろいろありますんでね。まあ、単純化はなかなかできないんですけども。そうやって色がどうのこうのという話が多かったですね、これまで。で、私自身もですね、まあ、今回、オーラリーディングというメニューはやってこなかった。それは今の現行でいけば、スピリチュアルアドバイスというですね。まあ、私の基本メニューですね。まあ、これは今でカウンセリングと言ってたものを改めたんですけども、まあ、この中で聞かれたら答えるという感じでやってたんですけども、今後ですね、この独立したオーラリーディング。で、その心は、さっきも言いました通り、どれぐらい感謝、ができているか、どれぐらい調和しているか、ということ、オーラの色は関係ない。つまり、どの色であろうが、十人十色、個性ですね。この個性はダメとか、あの個性だったらいいなとか、そういったことはない。どれぐらいその個性を活かしているかと。ただ、それだけですよね、大事なのは。与えられた能力、才能、運命、それをどれぐらい活かして発揮してるか、問われているのはただそれだけのことですよね。その根幹となるのが、その感謝ということなんですね。まあなんで、こういったことを前置きにして、ちょっとですね、このオーラリーディング、まあオーラについてですね、そして、どうすればオーラを輝かせることができるのか。逆にこういうことをするとオーラは輝かなくなるということ。まあこれまでのこのマジスピラジオでも時々申し上げてきたことではありますけども、今回改めてですね、そのまとめてお伝えをしたいというふうに思っています。まずこのオーラですけども、まあここにも書いていますけどね、色彩、さっき言った色ですね、あるいは波長ですね。この波長もすごい大事なことです。同じ赤色というオーラだったとしても、まあちょうど今これ夏に収録しているわけですけども、ギラギラなね、この夏の太陽のようなギラギラした感じなのか、それとも、小春日和のような、この柔らかいね、本当に暖かい感じの波長、光ですね、なのか、まあ全然違うわけです。だから、いけてない赤色もあれば、いけてる赤色もあるわけですね。 それはもう人それぞれ、それこそ十人十色どころか同じ赤色でも全く違うわけですね、それは。そして人生に対する感謝度をパーセンテージという数字で出す。これがね、今回、まあ初めてやった試みなんですけども。数字でね、できる限りこのスピーチャル業界っていうのはふわっとしたね、ことではありますが、極力数字で具体的に言っていきたいというのはずっとずっと、この起業して、まあ今もう10年目なんですけどね、この収録時点で。なるべく論理的に言ってきたかったわけですが、まあ今回数字でお伝えすると。どうやってわかるんですかって言われてもね、これは まあ直感としか言いようがない。これはこの前にも話しましたが、この過去性リーディングもそうですね。なんでわかるんですかと言われても、ね、直感としか言いようがない。論理的な証明はできない世界ですね。まあ、論理的にやりたいんだけども、できない、領域もあるということですね。まあ、とはいえ、これを数字として出していく。でね、これはもう、具体的に言いましたけども、この地球人類、ですね。全体の感謝度。平均ですね。6%。たったの6%。です。そして日本人全体の平均は9%。これもたったの9%です。ね。まあ、後では言うつもりだったんですが、先に言いますと、感謝度が低いんですね。この地球全体ではですね。まあ、まさにエゴの文化ですね。エゴの中を生きている。これが私たちの普通な状態です。まあ、その普通の状態から高めていくということが、まあ、今回この趣旨であり、そして、いつも冒頭で言ってるマジスピ、真のスピリチュアルのその目的でもあるわけです。では、この感謝とは何かと言いますと、いわゆる生かされているということ、この宇宙から天から命を与えられているということ、それそのものに対する感謝ですね。何が言いたいかというと、自分が具体的に恵まれているから、例えば、お金持ちの家に生まれたとかね、器量がよく生まれたとか、あるいは才能がね、人とこう、優れた、人よりも優れた才能があるとか、何かプラスの側面、いいことがあるから感謝をするということではないわけです。そういった条件付きの感謝ではなくて、才能があろうがなかろうが、お金があろうがなかろうが、運命が良かろうが悪かろうが、命を与えられている。ただそのことに対する感謝。条件付きの感謝というのは、まあ、ちょっと小難しい表現になりますけども、相対的な感謝ですね。つまり比較して比較されるという、その中から見出される感謝。誰それよりもお金があるとか、器量がいいとか、才能があるとか、運命がいいとか、そういった比べる感謝。これが相対的感謝。となると、さっき言った、ただ生かされていることに対する感謝というのは、これは絶対的感謝ですね。まあ、無条件の感謝と言ってもいい。この感謝度、無条件の感謝がどれぐらいできているかということですね。これをこのオーラリーディングでは見る。そして、もうこれ言わなくてもわかると思いますけども、その無条件の感謝の度合いですね。それが高ければ高いほど、深ければ深いほど、その人は、オーラは輝いている。ね。まあ、これ別に言わなくてもわかりますよね 感謝の波動ってね、前もどっかで言ったことありますけども、本当に感謝そのものの波動というのは、よく言われる通り、光そのものですね。 ですから、当たり前の話ですけども、感謝が深ければ深いほど、その人のオーラ、波動は輝いているわけです。ね、ところが、さっき言いました通り、地球人類全体は 6%、日本人でも 9% ですね。これなんで日本人の方が平均が高いのかというと、まあおそらくは言葉の違いは大きいし、あるいは温暖な気候に恵まれてですね。あとは、その、戦争が少ない他の国に比べたらですね、比較的温暖な気候で温暖な気質ですね。そしてあと言葉。やっぱり、なんだかんだ言って、ありがとうという言葉があるのは大きいですね。サンキューじゃないんですよ。ありがとうなんですよ。ね、よくこれも言われますけども、ありがとうというのはありがたいですね。つまり、あることが固い。めったにない。奇跡であると。これがこの語源でよくこのスピリチュアル業界でも言われることかと思いますけれども、そういう言葉を日常の言葉として使っている、あるいはおかげさまもそうですね。おそらく海外の単語にはない概念ですね。翻訳しにくい概念だと思いますが、それを日常の言葉でもう簡単に使ってしまっているということ。おかげさまで。でね。私ももう10年目に入らせていただいたのも、日頃から支えていただいている皆様のおかげです。でね。普通に使いますよね。これは大きいですよ。この日本に生まれ、日本語を駆使しているということは本当にありがたい話です。まあ気づきませんけどね。当たり前だからね。私たちにとっては。まあそんなこんなで、無条件の感謝、ありがたいということ。まあこれは道徳の話ではないんです。人間としての道の話をしている。まあそれをこのオーラリーディングで、何か占いみたいに、あなたのオーラカラーはこうで、ラッキーカラーはこれでとか、あそういうね、まあもうこの、配信を、もうずっと聞いていただいている方はお分かりかと思いますが、そんな占い的なことをするつもりはないわけです。私たちの、そしてあなたの与えられた天命や使命、もしそれがあるならば、それを成就し、発揮し、より多くのもののために生きる。そのための己を知る手がかり。そのためのオーラリーディングということですね。うん、そしてこれも日本人ならではですけども、調和度。その波動オーラリーディングにおけるその調和度というのは、ご先祖、そしてご家族との調和度ですね。これまた、まあ、さっきの感謝度に近いんですけども、参考としてこれも数字で出す。ということですね。あ、これね、ちょっとこのページには書いていませんけど、数字が低ければいいとか、高ければいいとかね、あ、低ければダメとかね、いう話でもないんですね。すっごく本質的なこと言えば、これ混乱するんで、このページには書いてませんけど、これ音声なんでね、ニュアンスが伝わればいいなと思って喋りますが、本来、私たちは、感謝度は 100% です。調和度は 100% です。本来は。なぜならば、私たちの本質は、神だからです。私たちは、神道でいうところの、神の分け御霊、分霊ですね。霊なる存在です。ですから、本来は 100% です。ですが、この肉体を持って、そしてエゴを与えられて生きる中で、 恩質を忘れ、感謝を忘れ、恩を忘れ、そしてオーラが曇って重たくなっていくということですね。一回地に落とされて、それからまた天に昇っていく、まあそういった過程が魂の成長、いや成長というかは、もしかしたらそれは成長ではなくて回帰、元に戻るということかもしれませんね。まあそういったことを私たちは成長とか成熟というふうに一般的には言っているわけです。さあその 100% としての本来の調和度が、このご先祖そしてご家族、これは肉体的な縁ですよね、血縁関係ですけれども、これは日本という国が先祖崇拝の国ですよね、もともとはね、そしてもともとは天皇陛下を中心とした大家族主義ですね。天皇陛下を大親様ですね。その先にはもちろん八百万の神々様がおられるわけですけれども、この肉体としては天皇陛下を中心としてね、これがこの一家となす、日本国全体をもって一家となすということですね。そもそも先祖崇拝の国、その国土の上に私たちは生きて生かされている。ですから、ご先祖、ご家族との調和、まあ、これはどれだけ自分の命のルーツに対して感謝をしているかという、まあ、やっぱり感謝なんですね、根本。ただ、これは、まあ、私もカウンセリングの学びをし、そして相談も日常的に受けている中で、なかなか難しいテーマであります。ね。まあこういうこと言うと、親に感謝しないといけないんですか?とかね。あんな毒親、私は無理ですと。もう吐き気がすると。無理無理。頭で分かっていても、できません。気持ちは反発してしまいます。というふうに、おっしゃる方は決して、少なくはないですね。機能不全家族と言われるようにですね。本当に文字通り、もう崩壊している家族もあるし、形だけは家族をやっていても、実はもう、その内部はね、もう、ボロボロな家庭もある、わけですね。まあですから、そんな中で、いや、私は家族には感謝はできませんと。いや、むしろ親恨んでるし、墓参りも行ってませんとか。先祖だって別に何も感謝してませんと。まあ言うことをおっしゃる方も決して少なくはないと思うんですね。それはね。なかなか難しい、これは。けど、さっきと同じなんですね、原理は。相対的な感謝、条件付きの感謝ではなく、ここで言ってるのは、その、家族や先祖の個々の性格、いや、毒親とかね、そうじゃないとか、そういった個々の条件を除いて、要するに、ご先祖からつながる、今の自分自身につながる、その命の流れですね。この垂直ですね。ご先祖というその縦、垂直。この命のつながり。そして、たとえ親が毒親であろうと、ね、素晴らしい親であろうと、関係なく、命としては、私はこの親を通じて生まれてきた。命そのものはそうであると。それに対する無条件の感謝。それができていればできているほど、家族との調和度、ご先祖との調和度は高くなります。ね、当然ですね、これは。まあ、これが、ある意味では修行だと思いますね。特に家族はね。私自身も、まあ、時々言ってることですが、父に反発して、19の時に、 家を出て、住み込みでね、東京で、まあ大阪から東京に出て家出して、新聞配達をしたぐらいですよ。私自身もものすごい葛藤がありました。で、カウンセリングを受けていますと、もっとひどい。もう、これはさすがにひどいというご相談もありました。虐待を受けた人もいるし、小さい時に捨てられたという人もいます。ですから、決して軽々しく言うつもりはないんですね。ただ、ここはマジスピ、真のスピーチャルを学んでいる場です。ですから、難しいのは承知の上で、それでも家族、先祖との調和ですね。これはすごく大事な話です。特に日本においてはとりわけ大事なことです。これは別によく業界で言われる通り、墓参りに行けという、そういった話ではないんですね。安直にね。墓参りに行きゃいいんだろうという形のことではありません。まあこんなこと言う私も最近10年ぶりに墓参り行きましたけどね。だから私自身別に墓参りに絶対行けという立場ではありません。まあ行けるんだったら行けばいいです。それもまた、体を張ってですね。特に、お墓が遠い方は特にそうです。体を張って、それでも遠方まで出かけていくと。それはそれで意義がある。それこそ感謝を体で示す。貴重な機会ではあります。私自身ですね。この、親との葛藤を、まあ、おそらく今は乗り越えたんじゃないかなと思っていますが、よかったなと思います。それは、自分の魂を形作るために、必要不可欠なものだったと、今では思いますけどね。まあ、そういったことをこの、オーラリーディングという場は、やろうとしているわけです。ね。こういうともう、単にオーラカラーがね、赤だからいいとか、青だからダメとか、そういった話では、次元が全く異なるということは、ご理解いただけたんじゃないかなと、思いますね。あと、まあ、オーラが輝いている人、輝いていない人の違いということで、根本的には、今まで申し上げたですね、感謝の度合いですね。これが根本ではある。もうちょっと補足をしていきますと、まあこれもこれまで何回か言ったことですけども、エゴ、自分本位、俺が、私が、ね、その自己本位の思いが強いほど、オーラは重たくなります。ね、まあこれは言わなくてもわかりますね。そして次、あ、これは大事ですね。欠点を抱えた、あるがままの自分を受け入れるほど、オーラはより輝く。欠点を愛する。どうですか？これは。欠点を愛する。ここはダメだ。ここは劣等感だ。ね。そういったことも愛するということ。まあこれは言葉で言うほど簡単ではありませんね。だから本当にこれは自己探求がね、まあそれこそ私も自己探求カウンセリングっていうカウンセリングのメニューを出していますけども、本当にこれは自己探求をしていかないといけない。本質的には欠点など存在しないということですね。私は会社員時代、サラリーマン時代ですね、理屈っぽい人間で本当に生意気なやつだとめちゃくちゃ言われてきました。ある上司からは、お前の脳を破壊してやると、ね、すごい表現でしょと言われたこともあるぐらいです。これは欠点ですね。ところが今これがこういったスピーチャーの仕事をしていると、ふわっとしないでちゃんと論理的になるべくね、なるべく論理的に話すということがここでは長所になっているわけです。本質的には欠点など存在しない。それを生かすか殺すか自分次第だということですね。 そして、これもお分かりだと思いますが、自己犠牲なく、世のため、人のためという貢献の意欲が高いほどですね、オーラはより輝きます。さっき感謝が大事だと言いました。ところが、これもこれまでブログやこの音声配信でも述べてきたことですけども、感謝だけでは足りないんですね。いや、それは感謝が、おそらく、まだ感謝度が高くないんだと思いますね。本当に感謝度が高くなれば、貢献の意欲は出てきます。黙っていても出てきます。すごい大事なことですね。だから、感謝だけするっていうのは、これは、まあ、まだまだ初心者っていうことですね。ありがとうなんてね、誰でも言えるんです。それは。これは祈りもそうですね。まあ、今日は祈りの話じゃないんで、深くは言いませんが、祈りも言葉だけだったら誰でもできるんですね。行いで示すということですね。まあ、それができるほど、オーラはより輝くということですね。で、次に、オーラの輝きは、社会的、経済的な成功とは、ほとんど関係がない。むしろその逆もあり得るし、まあ、意外と多いということですね。エゴ、儲けたい、楽したい、注目されたい、見返してやりたい。そういった権力思考ですね。それ強い方も、ね、人のタイプによっていらっしゃるじゃないですか。ね。そういったパワーで、エゴのパワーで成功しているともいらっしゃる。この地球は、エゴが中心の社会、文化ですね。ですから、その、エゴの力で、いわゆる成功、格好付きの成功ですね。そういった方もいらっしゃるわけですけども、まあそこにエゴがね、単なる自分の、こう、メリットしか考えていないと。いうことであれば、オーラは重たいです。この場合、この地球ではいい思いをしても、その後ですね、この、つかの間の地球人としての一生を終えた後がきつい。まあ、相当きついですね。まあ、これは証明はできませんけどね。はい。私はまあ、そういったのを見てるわけですからね。うん、まあですから、もちろんね、成功できるんだったら、した方がいいと思いますよ。ね。やっぱり、注目、全くされないよりは、された方がいいでしょうしね。稼げるんだったら、稼いでね。それを例えば、なんか、貢献するとか、寄付をするとか、新たな社会的な事業に投資するとかね。そういったお金の使い方だったら、めちゃくちゃいいわけじゃないですか。ね。京セラの名誉会長の稲盛和夫さんってね、前もこの場で話したことありますけども、おそらくそういったお金の使い方をされた方だと思いますんでね。それは素晴らしいことです。ところが単に稼ぐだけだと、ちょっとオーラとしては、ちょっとね、なかなか不安が多いわけです。はい。そして、この、やっぱり、エゴが中心の地球という文化の中で、それでもなお、この肉体を持ってもなお、スピリット、魂を中心に感謝を忘れずについつい流されそうな欲に流されそうな自分の弱さに流されそうなそんな自分を支えてそれでも成長ですね魂の成長を求めて感謝を忘れずにいやそれどころか恩返しに生きる具体的に生きるその態度まあそれこそがこのスピリチュアルを学んでいる一つの大きな意味ではないかなと思いますね。うん、そして、これで最後にしましょう。さっき日本人の平均の感謝度が 9% と申し上げました。で、今のところいろいろ見ていますと、30% 感謝度ですね。それを超えたあたりからですね、運命が良い方向に変わる可能性が高いですね。で、私がこの人すごいなと、いやー、めちゃくちゃすごいなと、尊敬する方々の感謝度は 90% を超えていますね。これはすごいですね。まあ、それでもね、やっぱりね、 人間なんですよ。だから 100% じゃないんですね。100% には多分いないかなと。やっぱりね、肉体持ってるから、エゴの波動って、このわずかでもあるんですね。まあそうじゃなければ、肉体として活動できませんのでね。うん。しかもね、ご飯食べたり寝たりも必要じゃないですか。肉体持ってるわけですからね。うん。だから、マックスでも 90%、まあ90数%なんですよ。うん。まあ、ここまで来るとすごいですよ。本当にすごい。もう光です。もう神そのもの、あるいは神と共に生きる、そのレベルですね。これはすごいですよ。まあそういった人が人口の、そうですね、 0.1% でもいらっしゃれば、どれだけこの世界は良くなるか。いや、 0.01% でもいいでしょうね、うん、まあそれをね、私たちは目指したいところですけども、まずは 30%、うん、ですね。ところが、まあところがでもないな。そういった感謝度が高まってくるとですね、天命が活性化するんですね。天命が、天の命が動き出すんですね。そうなると、現実的には、現象的には、まるで運命が厳しくなったかのように感じることもあります。ところが、それでいいんです。運命が厳しくなるのが普通です。なぜならば、魂の成長、さっきも言いました。これが人生の目的だからです。とりわけ、天命が、役割が大きい人ほど、自分を鍛えないといけませんから。ね。運命が厳しくなって当たり前なんです。運命が厳しくなってきたら、あ、順調だなと。私は神に愛されているなと。ね。そうやって感謝をする。感謝度が高ければ、そういった厳しい運命をも心から愛せるようになる。ね。これ逆考えたらよくわかるんですね。このページね、逆の例書いて消したんですけど、もう、まあ、言わんでもわかるやろと思って消したんですが、どうですか？感謝度が低いほど逆です。運命から逃げるんです。ちょっと嫌なことがあったら、もう、逃げるんですよ。これわかりますよね。自分の義務とか責任から逃れようとする。わかりますよね。言わなくても。そういった人がオーラ抱えてるわけがないっていうのわかりますよね。はい。だから逆なんです。普通に運命が良くなったらいいなってね。まあ神社とかお参りしてね、素朴にお願い事をするわけだけど、本当に運命が良くなったら、責任は重たくなりますよ。それだけあなたに役割が回ってきてるということですから、厳しくなって当たり前ですよ。これが真のスピーチャーですよ。上っ面のスピーチャーじゃないんです。いや、なんか金運が良くなって、お金が儲かって、ね、みんな幸せで良かったね、という話ではないんです。儲かってもいいんですけど、当たり前ですけど、課長、社長、ね、課長、部長、社長、本部長、ね、代表取締役とか、責任が厳しくなればなるほど、給料高いんですよね。はい、そういうことですよ。いいですね。いい給料もらうということは、それだけ義務と責任が大きくなるということですから。ね。でもそれも、感謝度が高ければ、感謝できるんですよ。当たり前ですけど。あ、そういうことですからね。はい。まあそういった根本的なことを見ていくっていうのは、このオーラリーディングの根本的にあるものですね。まあ単なる占いの類とは違うということですね。まあ今日はその宣伝ではありませんけども、このオーラを開花するための根本的に大事なことは感謝であるということ。まあこれはよく言われていることではありますけども、もうちょっと、ここはマジスピ、真のスピーチャルなので、もうちょっと深いレベルでお伝えしたかったので、今日はこの話をさせていただきました。 この感謝を深めていく、その参考になれば幸いです。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信をしています。では、今回は以上です。ありがとうございます。